こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田名武先生に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を行っていますが、10月は最新の不整脈のお話、そのドキドキ本当に大丈夫と題して、琉球大学医学部附属病院第三内科の塩平真也先生にお話ししていただきました。不整脈がテーマだったんですね、先生。
はい、塩平先生は琉球大学のもともと勤務されてた先生なんですけれども、この不整脈の治療を勉強するということで東京医科歯科大学の方に3年間トレーニングに行って、たくさんの治療に関わって、はい、腕を上げて帰ってこられた先生で、はい、今回はその先生に不整脈の最新の話をしてもらおうと思ってお話ししてもらいました。はい、
先生、不整脈、不思議の不に整う、そして脈と書くんですけれども、これどういう症状なんですか？
はい、いろいろあるんですけれども、一般的に不整脈って自覚症状がない場合も意外と多いのと、あと例えばドキドキ感とか、はい、脈が速いっていうことから気づかれたりとかすることもありますし、はい、逆に不整脈に脈が遅くなる不整脈というのもあって、はい、その時は極端になると意識を失って倒れたりするので、その意識消失発作とかっていうのを起こした患者さんが来た時は、私たちも真っ先にこの不整脈隠れてないかなっていうのを調べたりします。
塩平先生からはどんなお話だったんでしょうか？
はい、塩平先生からはまずそのドキドキといってもこういろんな症状の伝え方、本人の捉え方があるので、患者さんの立場に立ってよくドキドキっていうとこういう症状で相談がありますという身近な話題から始まって、病院に行くときには、どんな症状かっていうのをメモして来てもらうと早く診断につながるというふうに話してました。例えばその脈は規則正しいのか、それとも不規則なのか、それとも早いのか遅いのか、脈が飛ぶのか、こういったのでも考えるものが、こう患者さんの話からだいぶこう何を考えた方がいいかっていうのが分かりますので、またその症状がいつから始まったのか、どんなふうに始まってどんなふうに終わるのかとかですね、こういった話を患者さんに一人一人詳しく問診した上で診断に結びつけていくようです。
じゃあ何かちょっといつもと違うぞっていう場合は、自分のことを観察しておく必要があるんですね。
そうですね。先生が分かりやすい話で紹介してたのが、例えば家庭血圧の記録を取っているときに、なんか自分の脈拍が多くなったり少なくなったり変動が激しいとか、そういったことから主治医の先生に不整脈を見つけてもらうこともあるので、ですから、意外と自覚症状は必ずしも当てにならない場合もあるので、私たちも病院に来た方の脈拍を取ったり聴診器を当てるときに、本人は全く無症状ですけど、その時に偶然見つかるということもありますので、症状があるときは分かりやすいですけど、症状がなくても年齢とともに不整脈っていうのは起こりうるので、気をつける必要はあるかと思います。
先生、質問です。脈を取ったり聴診器で聞いたときに分かるものなんですか？
そうですね、規則正しいというか、全く健康な人の心臓って本当に時計の針のように規則正しいんですね。寸秒の狂いもないぐらい、ですからこう本当に時計の針のように打つんですけど、聴診器を当てるとその感覚がずれるので、何秒か聞くだけで分かりますね。
じゃあトントントントンではなくなるんですね。
なくなるんですね。これが途中でトントントンとか、もういわゆるこう乱れてくるのが、何秒か出てもずっと乱れてるときは、これ不正あるなっていうのはすぐ気づきますので、
プロは違います、やっぱり。
いい
すぐ分かるそうです、はい、でも自覚症状がない方もいらっしゃるっていうことですよね。
そうですね、ですからやはり定期的に健康診断を受けたり聴診器当ててもらうっていうのは意外と意味のあることかなと思います。
でも先生、これはどういうふうにしたら治すことができるんですか？
はい、脈が速くなる不整脈と遅くなる不整脈があるんですけど、早くなる不整脈に関しましては、お薬、飲み薬をよく使われるんですが、それでも脈拍が抑えられないとき、コントロールできないときは、最近は カテーテルをこう心臓の中に入れて、はい、その電気の発火点っていうんですけど、こう不正の原因になっている発火点をこう焼いて潰していって不整脈をなくしていくというカテーテルアブレーションという治療が、最近はよくされるようになっています。
はあ、分かるんですねその部分が。
そうですね、あのマッピングといってこうどこにあるかっていうのをこう機械で調べながらここを焼いていくっていう感じで先生がされていますね。
これは早くなる不整脈の治療ですね。
そうですね、
はい、
であと遅くなる場合にはですね、どんな時に気をつけるかなんですけど、一番やっぱり怖いのが意識を失う時っていうのは怖くて、意識消失発作と言いますけど、例えば私の患者さんでも典型的な方2人いるんですけど、1人は顔面から倒れると、で前歯を全部折ったとか、もう一人はですね、はい、ある日突然倒れて、はい、後頭部から倒れる、
はい、
これ聞いたらやっぱおかしいと思いますよね。
そうですね、
でこの二人やっぱり精密検査したら二人ともこの同不全症候群隠れていて、二、
はい、
人とも今ペースメーカー入れて元気になっています。
あ、ペースメーカーの治療ということになるわけですね。
ですから私たちも意識を失ったという人を聞いたら、
はい、
この不整脈同不全症候群隠れてないかなと疑うのは大事。さっき言ったように転び方が変な人、
はい、そうですね、まあないですよね、顔面からバーンとか後頭部バーンというのはちょっと、はい、いや怪我もで、はい、起きてきますし、本当、はい、怖いなと思いますが、こういうのが先生やっぱりこう心配な不整脈ってことになるんですか。
そうです、意識を失う不整脈っていうのはやっぱり命に関わるの。これが場所が人がの目があるところならいいですけど、車の運転中とか中にあったらもう大変なことになります。
そうですね、まあ、自分だけ怪我するだったらまだいいですけど、いろんな人にまたね、はい、迷惑をかけたりとか巻き込んでしまうっていう怖さがありますね。
そうですね、
はい、でそしてこの不整脈、なんか今日ちょっとドキドキ激しいなっていう不快感だけだとまだいいのかもしれないんですけれど、このような形で怖いことが後ろに潜んでるってことですよね。
そうですね、例えば不整脈とともに血圧が低いとか低くなってするとか、それに伴いめまい、ふらつきがあるとか、うんうん、であとさっき言ったように意識を失ったりするとか、そういうのがあると同じ不整脈でもちょっともう私たちも急ぐというか、
はい、
重要、早く見つけて対応しなければというものになります。ですからよく一般的に外来に相談に来るちょっとドキドキするとか、うん、脈が飛ぶ感じとか一瞬うっとくるとかっていうのはあんまり命に関わらないことが多くて、
うん、
それは事情を説明して対応すれば大体患者さんも安心されることも多いです。
いやしかしこのドキドキ本当に大丈夫っていうタイトル通りなんですね。
そうですね、大丈夫なのと気をつけないといけないのがありますので、うん、参考にしていただきたいと思います、
はい、
あと先生が最後に強調されたのが最も頻度の多い不整脈で心房細動というのがあるんですが、
はい、
これも年齢とともに頻度が増えるんですが、これ見つかるのが遅いと脳卒中とかの原因になるので、有名人だと長嶋監督とかオシム前元サッカー監督ですか、
はい、
ああいう方々も脳卒中になった、はい、理由はこれが隠れていたと言われています。
先生なんでこのドキドキから脳卒中なんですか。
ドキドキするということはですね、その心房細動の場合には脈が乱れると、
うん、
心臓の心房という中で血栓ができやすくなるんですね。結局振り子のように触れてると血液はよどまないですよね、
うんうんうん、
ところが触れがおかしいとよどみが出るので、よどんだ中で血栓ができちゃうんですね、うんうん、
はい、
それがある時脳の血管を伝わってポンと飛ぶと頭半分とかすごい脳梗塞になったりするので、
はい、
1回でアウトということもあるので、確か小渕首相もそう、小渕元総理大臣もそうだったと思いますけど、
いや怖いですね。
怖いです。ですから心房細動をいかに僕なんか見逃さないっていうのは、うん、診察の時にいつも意識していますね。
じゃあ先生もしかしたら大したことないよって言われるかもしれないけれども、なんかいつもと違うなこのドキドキって思ったら、やっぱり相談するって大切なんですね。
そうですね、あとか脈が不整とか、はい、何かあったらやっぱりちゃんとその不整脈とか循環器に強い先生にちゃんと見てもらった方がいいと思いますね。
家庭での血圧、これをまた測って記録しておくことがまた大切っていうお話もありましたので、
はい、
あ、もう今日はいいさ、難儀さとかって言って、うん、飛ばさないようにしましょうね。
そうですね、はい、ぜひ不整脈をみんなで早めに発見していくといいと思います。
はい、はい、皆さん参考になさってください。さあ、そして11月ですが、11月13日水曜日午後7時から、これでわかる優しい血圧の話と題して、琉球大学グローバル教育支援機構健康管理部門教授の佐喜眞敦史先生がお話ししてくださいます。この不整脈のお話から血圧ということなんですが、
はい、高血圧、うちの病院も高血圧で通う方が非常に多いんですけれども、非常に身近な病気ですので、うん、その血圧について、この佐喜眞先生はですね、日本の高血圧学会の中でも今中心メンバーの一人になっていて、
はい、
それぐらい造形の深い先生に今回お願いして、一般の方に分かりやすい血圧の話をしてもらいますので、すごく今回はいいお話をしていただけるとまた期待しております。
先生、そもそもなんですけど、血圧って何ですか？
血圧はですね、その人のやはり全身に血液を送り込んで、それで全身を維持するためにはある程度その心臓がしっかり動いて圧力を保たないといけないですね、
はい、
それで血管です、血管の硬さとか心臓の筋肉の送り出す強さでできるのが血圧なんですね。ですから、その血圧が低くなると脳の循環が悪くなるし、逆に血圧が必要以上に高いと脳の血管が破れたりするということは、その血圧にも適切な値っていうのがありますので、
はい、
私たちの治療っていうのは、そういう患者さん一人一人の血圧をしっかり大体の目標範囲に入れて、この人がずっと健康でいられるようにというのが治療になります。
なるほど、血圧も書いてる字の通りなんですね。
そうですね、
血液を送り出すための圧力
と考えていただいていいと思いますね。
適正血圧っていうのがあるわけですね。
そうですね、その話を佐喜眞先生からは理屈から分かりやすく説明してくれると思います、
はいはい、先生、これは高血圧っていうのは年齢が高くなればやっぱりリスクって高くなってくるんですか？
はい、一般的に頻度が多くなって70歳以上だと 6割ぐらいはもう高血圧と言われていますので、はい、それだけ頻度が高いんですが、やっぱりその人それぞれの遺伝的な体質とか、肥満とかストレスとか、いろんなのが血圧には関係しますので、血圧とどう向き合ってどう対応するかっていうのを今度の講演会でも勉強してほしいと思っています。
はい、これ誰しも関わることですので、
そうです ね、
関心持っていただきたいと思います。はい、11月13日水曜日午後7時から、首里城下町クリニックでの講演となります。事前に申し込みなど必要ございません。当日首里城下町クリニックまでお越しくださいね。受講料は無料となっています。電話番号 098-885-5000 885-5000、 首里城下町クリニックとなっています。ウェブサイトでも紹介しています。首里城下町クリニックで検索なさってくださいね。一枠のブログでもご案内します。ということで、首里城下町クリニック院長田名武先生でした。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。